はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあそういうことで、今日も始まりますみんなでなんか礼しちゃったりとかしてはい、では今日も、今日はこちらの方と一緒にやっていこうと思います。
こんにちは。稲刈りラッシュとか来客ラッシュが終わって、もう心もお腹も満たされてるスミエです。
はい、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。スミエちゃん、もう終わった。
はい、もう
稲刈りも友達も全部刈り終わって、刈り取ってしまって、
そう刈り終えました。
ほんでもう満たされた感じ。
はい、なんかもうよかった。
一段落したって感じ全部。
はい、でも友達たちもみんな喜んでくれたし。
ああ、よかったよかった。
そう、なんか嬉しいですよね、来てくれた人たちが。もう稲刈りしながら、
いやもうでもスミエちゃんなんかもうすごい勢いで稲刈りなんか3連発とかしてたもんね。
3日連続とかね。
どうなっちゃうんだろうとかって思ったけど、
めっちゃ満たされました。
あ、本当に。あ、よかったよかった。
すごい、あのニュージーランドの旅来てた子も、うんうん、もうすごいなんか、お、大都市とかの旅して最後こうヤバ県来てたんだけど、やっぱ全然ヤバ県めっちゃあったかかったって言ってた。と、うんうん、食べるのもなんかスイーツもご飯もヤバ県めっちゃ一番美味しかったって、いろんなとこもあったけど、
すごい、
うん、なんかやっぱりあの田んぼ飯っていうか、いろんなところでまたなってもらうご飯が、
なんかいろいろ特徴あったもんね。最初も、あ、うちも来てくれたもん。
そう、めっちゃ美味しかったし、
うちも来てくれて本当にもうありがたかったです。
本当ありがたい。
まあ、うちはまああとなんか稲コーヒー残ってるけど、天気があるからちょっとね、ちょっと心配なんだけど、まあでもそれはなんとか乗り切ろうと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、
お願いします。
はい、では、早速やっていきますけども、今日は前回のゲストの方、矢野ゆかりさん、矢野ゆかりさんからのご紹介で、今日は、こちらの方に来ていただいてます。村上和代さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
はい、もう和代さんね、うん、来てくれましたね。
大好きです、
うん、あ、もう大好き、もうなんか大好き宣言出た。
ありがとうございます。
あのね、そう、みんな好きかもしれないですけど、あの早速、はい、あ、ね、ゆかりさんからメッセージいただいてるんで、こちらをちょっと紹介させていただきます。和代さん、和代さんの行動力、人と人とのつながりを大切にする心にはいつも感心してます。で、まあ、シンプルなメッセージいただいてます。ありがとうございます。ね、ゆかりさんから、はい、いただいてますけど、
ありがとうございます。はい、無事にアンファンがゆかりさんたちとね、
う
ん、その
そうだ、
私もメンバーですけど、
お疲れ様でした本当に。
なんとか無事に、天気がすごい、土曜日がね、
うん、
荒れ模様で、
そう、
その準備がもうドキドキしながらで、
そうですよね、
雷とかね、
うん、そう一応な、日曜日天気とは言ってたけど、なんかちょっと心配でしたね。
本当に良くなるんだろうかみたいな、
あの感じだったらね、うん、そんな感じでした
から、ってました
ね、すごい雨だったし、
うん、やっぱり天気にくじけそうになったですけど、うん、まあ、うんうん、日曜日はいつ見ても晴れになっちゃったから、
う
んうんうん、それを信じて、
そうそうそう、
準備をなんとかやって、はい、で昨日もね、まあ、まあ和やかな感じでできたかなと思うので、
うんうん、なんか、はい、うちにその後ね来てくれたお客さんとかもいたんです、うん、何組もいたんですけど、
あ
の、なんかすごい盛り上がってたっていう風に言ってて、
ね、
よかった
ですか。そうですね、あの楽しい感じで、
うんうんうん、
でここでゆかりさんも宣伝させてもらったらないですか。ちょうどタイミングよく、
ね、
ひろたけさんもこう上手にこう組んでくださって宣伝をしてくれて、よかったと喜んでました。
あ、本当ですか。あ、よかったです。なんかちょっとでも役に立てて、ね、はい、その、アンファンマルシつながりのね、
はい、
さんっていう今回つながりで、
はい、
まあ、そんなつながりなんですかね。
そうやね、ゆかりさんとはアンファンの実行委員を言われて、うんうん、し始めたのが、まあ、一番知り合ったきっかけですね。
そうだ、ちょっと忘れてましたけど、うん、なんかゆかりさんがね、
はい、
あの前回の配信の時に、
はい、
なんかこう、なんか和代さんっぽくない次のゲストの方は、はい、和代さんじゃないっぽいゲストの方の紹介していたけど、うん、
でしたね、はい、
あ、でもね、なんかね、
はい、
そういうこともあるんで、
はい、
ちょっとあんまり気にしないでくださいっていう話なんですけど、
はい、すいません、私でみたいな、
いやいや、そんなこともないです
よ。サプライズです。
本当に、はい、ということで、和代さんはね、
うん、
あ、村上和代さんはあの、もう我々はもうよく知って、
うん、
る人なんですけども、うん、改めてちょっとあの皆さんにご紹介していきたい、もうご紹介、ヤバ系でご紹介していきたい人のあのリストがあるとしたら、うん、あのもうナンバーワンか2ぐらいに入る人だと思うんですけど、和代さんのことをちょっといろいろあの掘り下げていきたいなと思ってるんですが、うん、和代さんって結局っていうか、うんうん、何をしてる人かってみんななんか勘違いしてるんじゃないかなとか、そういろいろやってるし、いろんな ところで、ね、うん、いらっしゃるから、
ね、
そう、結局和代さんって何やってる人なんだって知らない人がもしかしていたりしてとかって思って、スキルも
めっちゃマルチだし、
なので、はい、どう説明したらいいですか、和代さんのことを。
うろうろしてるからね、まあ、私がやりたいことはあのこの前も言ったけど、本をねこう広げた絵本とかお話を好きな人と一緒にこう共有したいっていうこと、それはもう子供さんから大人まで思うんですよね、うん、から読む、あの中学もね読み聞かせとかお邪魔させてもらうけど、うん、私自身がもうあれどんな本読もうってときめくんですよ、うんうん、あとやっぱり自分の中で本ある生活っていうのが、はい、一番好きなのかなって思うのと、だからそれを通じて学童でも本の読み聞かせとかさせてもらったり、今は福祉施設、例えばもみぜんの方でもちょっとね、はいはい、行かせてもらうようになったり、あのそれから障害者のねいる施設でも、はいはい、させてもらうようになったんですけど、うん、まあお話と同時に私歌とか音楽も好きなんですよ、はい、だからそういう歌とか音楽で楽しみながらやりたいっていう、なんかお話だけじゃなくてこう、うんうん、音楽で気持ちよりなんかこういいようにしたいなっていう、そんな気持ちで、うん、だから何も、うん、まあ学童指導員というか、まあ、保育士が元やったから、
保育士さんをされてた、
はいはい、元はね、
元々はそうです
よね、はい、元々で、
で
こっちに行って子供が、はい、生まれるまではちょっと保育園勤めてたんですよね、はいはい、けども生まれてからはもう権成寺お寺におりましたけど、はいはい、やっぱりそれだけでもあれでこうだんだん子供手が離れるようになったら、
もうお寺になんかじっとしてられなくなったみたいな感じですか、
というか、まあ保育園の方ちょっと手伝い来てって言われて行ったり、
そこからいろんなところからこう声がかかるようになったみたいな感じですか、うん、
ちょっと声かけてもらって保育園また行き出したりね、うん、で保育園が終わったら今度学童もちょっと行くようになったり、うん、
保育園行って学童行って
あとはもう自分でボランティアで他の学童 の、うん、はい、あの読み聞かせとかにね、はい、あの別の学童の指導員の人と知り合いになって、はいはい、初めはもう自分からお話行かせてとか言って、あだから、まあ、そんなで自分から売り込んでみたいなとか、福祉施設の老人施設の人とも知り合ったら、はいはい、施設長さんやったりしてから、はいはい、私そういうこう話とかゲームとか歌するんですけどとか
言ってゲームもするんですか、
ゲーム歌いながらね、
自分からこう売り込んでいく感じなんですね、うん、
結構困難したいからさせてもらえませんかとか言ってね、
へー、
そんなんでこうで本当にいいよって言ってくれたところにはだからそうやってお邪魔して、
それ
はいいわそれは感じでつながってますので、
そのじゃあ学校を福祉施設みたいなのが主ですよね、
うんうん、そうやね、今生きるとこはですね、
で例えば、うん、まあ、権成寺さんなんで、まあ、最初は津民航空みたいな感じがスタートですよ ね、
そ、 うやね、スタートはね、
そこからやっぱり耶馬渓に広がっていって、ね、耶馬渓全体に広がっていく、まあ、小学校中学校行きますよね、うん、でまたもうちょっと広がっていってるんですか、
そうですね、今中津市のとかね、あの知り合いのサロンしてる人に呼んでもらったら行くとか、高原町 の、 あの高齢者施設に音楽の、ね、人も一緒に、
もう大分も離れて、うん、
ちょっとあ福岡かな高原さん、うん、うん、まあ近くやけどね、うんうんうん、そんな感じで近辺に行けるようになって、もうそれはだから何者って仕事としてはもう別に違う仕事じゃないっていうか、うんうん、まあ、ボランティアで行ってますから、
ボランティアなんです
か、うん、すごい、私がお金もらってやってたのはやっぱ学童とか、はい、あのちょっと社協の仕事もさせて、はいはい、してもらったことありますけど、うん、その時にこう出会った人と、うん、あの出会った人にまた自分をしたいことを売り込んで、
やっぱいつも通り売り込んで、
売り込む、まあそれとお寺のまあイベントも、はい、いろんな方喜んでもらえるのイベントはね、まあ、うんうん、あのさせてもらってますけどね、
その外に出てくのと、うん、あと今度はお寺でのイベントと、
うん、
そうやね、
お寺でも、まあ、いろんな集めるね、集まるいろんな、まあ 趣味の人おるやないですか、なんかまあ夫と一緒に夫が呼びたい人も呼んだり、はい、お互い一緒に意見が合う時もあるよね、
合わない時
も合わない時が私が強く勧める人もおるわね、で勧めてから夫も呼んでよかったって言ってくれたり、全然気が乗らんのはもう私も分かるから言わんわね夫に言わないで提案を、
なんです、ね、
あそれは
知らん人がおるやないですか、夫の、私が先にあのなんかの集まりで出会っとって、あの人にお呼びたいなと思うじゃないですか、でこの人のことを提案して、こっち夫の方は多分喜ぶだろうと思う人はやっぱ呼ぶわね、
前にゆかしさんね、村上ゆかしさん、もうこの豆だけラジオを始めてすぐぐらいの時に出ていただいたんで、もう2年ぐらい前かな、2年3年ぐらい近く、もうすぐ3年になるからだいぶ前、2年半ぐらい前に出ていただいた時に、今ちょっと思い出したんですけど、最初はね、ゆかしさんがやっぱあのイベントをこうずっとしてたけど、もう最近はもう和也さんに全部任せるって言って、もうなんかもうイベントはもうあの和也さんがもう担当だからみたいなこと言ってましたけど、そんな感じでもないってことなんですね。
そうか、提案はするかもしれんね、先にね、だいたいけど、その提案中が多分気が合う人私も言おうから、あの連れ合いも納得するようないと多分ですね、けどその私ばっかりじゃなくて、やっぱり夫もあの人呼びたいとかでね、でやっぱり向こうが言ってくるのも私も賛成するような人やから、まあ一応お互いに気を使って合いそうな人を言うやないですかね。
なるほどね。ゆかしさんの感覚的には、和也さんがあのイベントを仕切ってるみたいな、
まあ呼びかけの方はね、
っていうなんかそんな感覚のことを言われてたような気がするなと思って、
いろいろ安心感があるでしょうね、和也さんがもういろんな人と
宣伝部で走ります
し、本当宣伝力と活動の
宣伝魔みたいな感じです
ごい、まあでもいつも
そういつもなんかチラシが出てくるね、
チラシ持ってくれ
てそう
そうでしょ、もうそう重たいチラシを持ってね、こうやって
で声かけてくれるでしょ、声かけるね、みんなにで声かけてくれるからそうだったと思って、で行けるからありがとうって、で行ったら必ず、あ、誰々ちゃん遅かったねとか、こんなんもあるとか、なんかみんなに気にかけてくれてて、
いやいやそんな気がいってないと思うんですけど、
行きつ
かんこともあるんやけどね、
イベント手伝った後とか、美味しいご飯とかもう準備してくれてて、ああいうなんかイベントした後のまかないご飯みたいなのとか準備するのもやっぱ大変じゃないですか、
まあけど呼びかけと私はそういうとこなんですよ、ドップの方がこう会場作りとか、音響とか全然わからんから、機械のセットとか、ああいう会場の方はやっぱ夫が縁の、影の下、影の縁の下みたいなことをしようんですよ、で結局あの宣伝甘い繊維とよね、するけど私ほどはこうチラシをこんなにしないと、もう役
割分担がちゃんとできてる感じですよね、
私は仕切らんけんね、会場の方をね作るの、
でも宣伝力と言ったら和也さんの宣伝力だからみたいなね、
でもその後、まあ、はい、みんな終わったらじゃあこちらをどうぞしてこれ食べてして大飲み飲んでってしながらちゃんと同時に片付けとかもして
で、ここからあのチラシ出すみたいな、
ちゃんとチラシ持って
しまう、私も本当勇気いるんですけどね、これ出して嫌がる人おるかもみたいな、そうで人を一応選んでこの人にはこれって一応ね会うのなしをつもり、
会う
つもりなんやけど、まあもうそうじゃない時もあるやろうけどね、
じゃあ全然そういうこと考えるから出さない時もあるっていうことですか、
この人はこの人のことあんまり思わんやろうなと思う時はやっぱりかえって迷惑じゃないですかねと思うと出しませんよ、
そこまでやっぱもう行き届いて
る、いやいやいや当たらん時もあるけどね、多分
今度当たってないこと、あの夫婦はもうなんか知らないうちにイベンターみたいな感じのイメージになってて、
あ、なんか
でもお寺してるんだって、
いやそう
実はね、法事とか行ってたり
お参りも行ってるんですよ、
ね、お寺のことも知ってて、
そうだから
いや時間使ってんだろうと思って、イベントそんなに
いろいろやって今ね、いろんなことされててって言って、あれなんか
イベンターみたいじゃないですか、2人
お寺ってカモフラージュかみたいなぐらいもうなんかお寺
までしてる、怒られ
る男本当さん
から、いやでもそれぐらいどうやって時間のやりくりしてんだろうなとかって、
和也さんリクエストの方とかもいるみたいで、もそりゃそうやろうと思いますもん、王子とかも、
私はね、でもね あれですよ、お経あげは普通にあの夫がもう中心でやってるから、その分私がそうやってこう呼びかけとか、ね、あんなできるもんね、チラシ送ったりとか、
お寺のそのお勤めっていうんですか、やっぱりいっぱいあります、法事行ったりとか、
ね、結構ありますよね、お経あげとかね、
ありますよね、
さすがにだけお寺のお彼岸とかあんな時はイベント言えんからね、
忙しい時期って決まってます、忙しい時期っていうのかな、
そうそう行事決まっちゃう時期は外してますのでね、
そこはやっぱりちゃんと、
そうです、それはちゃんとせんとね、
そこも関係なくなんかイベントばっかりやるって言ったらね、さすがに、
でもそんなことはできません、イベントもしながらお寺のこともしながら、でライブとかも歌だったり、朗読だったりとかされながら、あれも打ち合わせとか練習もしてるわけじゃないですか、
そう、
もうなんか24時間和代さん密着ドキュメンタリーみたいな、
だから寝たいです、俺寝てないんじゃないかとかね、
まさかまさか
でも寝らずにこの美肌は保ってませんもん、
そうなのよ、
和代さんといえば、
そう、俺も言っていいもんかどうかって思うけど、
このような和代さんの美肌吸い込まれるようなキメの
大げさな、
いやでもね、多分ね、それは俺が言っていいのか分かんないけど、でもなんか それみんな思ってるんじゃないかな、
みんなもう 目が釘付けになる方ですからそうだけど、どこかしらで寝ながら練習しながら、
あれですよね、あんからもう楽しむぐらいの程度で、もうプロやなんやから、音楽やって歌やってね、だからもうある程度で終わらせてるという、もうこのぐらいでいいね今言ってみたいな、
だからやっぱそこ、それぐらいな感じ、まあいい意味で肩の力が抜けてる感じが、やっぱそのビアダにつながるんじゃないの
みんなでビアダを研究する会みたいな
ね、やっぱもうガチガチだとこういうとこ出てくるんじゃないよ、なんか
そうですね、確かにそうね、そこなのかな、ビアダの秘訣は、
そのね、そのやっぱそのご家族こう連携が取れてるっていうか、そうご家族のなんかこう形がすごく素晴らしいって思うんですけど、そのちょっと話戻って、そもそもなんかうちにね、もう、もう和代さんって、ずいぶん前からうちに来てくださってて、そう一番最初にちょっとさっきも話したけど、ね、そうだ思い出したと思ったけど、一番最初にもう本当オープンしてすぐ来てくれましたもんね、
ここはできるんよって聞いたとたん
ぐらい、加計さんお嫁さんに来たんですよね、本庁寺さん、それはもうずっと前なんです、豆たけ、
いや3年か4年ぐらい経ったってことかな、
それぐらいですか、あ、そっか、
子供小さかったもんね、まだあの、
ね、だから、もううちがオープンして18年目だから、もう本当にオープンした年のもう本当に1週間後ぐらいに確か多分来てくれて、その時もだからご家族でね、
そう
皆さんで来てくれ
た、あれが実家のうちのたまたま徳島の親やったんね、
は
い、
ああ
そうか、そうなんや、
ね、いいとこに行こう落ちて、
ああそうだったんすね、
そうやったんよ、
あ
の日は
ちょうどたまたまじゃ来られてた
て、そうでちょっとここまで足を伸ばしていかんって誘って、
どんな印象でした、初めて来た時、
ここそのこの家建物の木の雰囲気が良かったんと、ね、2人の雰囲気、夫婦のね2人のが良かった
、いやもう最初にね、来られた時になんか、その印象をちょっと僕も忘れてたんですけど、あでもそう言われてみればそうだとかってやっぱ言われてなんか思い出しますよね、
まだ小さい子供連れてね来たですよ、3歳と1歳の息子2人、
まだそんな小さい、
3年間まだおらん時やけんね、
そうでした、
そうですよ、私が結婚してた6年ぐらい経った時、
もうそこからもうずっとごひいきにしていただいてて、でしかもだって矢場家とはいえね、まあ井川さんのところにも話しましたけど、こことね、あの権成寺の
歩いてて結構山から降りて
橋ですから
なんてあっちですみたいな、
また山上がるみたいな、そ
うだからもう30分ぐらい家にかかっちゃうっていうね、もう同じ町内でも
ね
すごい遠いところをそうやってもう本当に来ていただいたりとかして、
確かに山の上通しです
ね、なんかでもここはまた異教の地みたいな、なんかホッとするよね、場所がね、
そう
です、はい、
そっか、そうですね、長いですね、
そこから考えたらずっとね、ずっとだからもうさっき子供さんの話がありましたけど、子供さんのねお下がりいただいたりとかってもうずっと
その時あったね、
そう
ケイちゃんが来てたんですか、
そうお下がりずっといただいたりとか、
チャイルドシートとかね、
あそうチャイルドシートそうだ
チャイルドシート、もうチャイルドシート汚れたんあれで、綺麗に洗ってくれてね。いやね、
それが、うん、うちの本当息子、ね、あれ、うん、あのチャイルドシートすごい良くて、うん、
本当に、
うん、もうチャイルあ車をね、うん、普通乗せてなんかこう嫌がる子とかいるでしょう。うちの子も全然、うん、あのチャイルドシートがすごく良かった。
すごい折り込みせてたんですよ。
良かった。じゃあだからなんていうんですか、うん、なんか適度に使われてた感が、ね、うん、やっぱり良かったのかもしれない
と。なら良かったけどね。
そういろいろいただいたりとかする
。
そ
う
ありがとう。そんな流れがチャイルドシート。
でケイちゃんがまたねうちの実家の方の学校にま行ったりして
て。
ご縁があ
るよ。そう、うん、だからもうぐるっともういろいろこうなんか
ねまだつながっててね。
そう、徳島からいらっしゃってるんだ。
うん、
それはあれですか、うん、そのどういうことで来られたんですか。
あ、徳島にいた時にあの教育大だったんですけどね、はいはい、私が保育園の方に勤めたいってこう気持ちを、うん、小学校よりも保育園に行きたいって、うんうん、あの大学のゼミの先生相談したら、うん、大学の先生が元大分大にいた先生 で、
は
い、で大分に自分の知り合いの保育園を開いてる人がいて、
はいはい、
そこが障害児教育を大事にしている保育園好きだよね、うんうん、私はそういうとこに行きたかったんですよ、うん、障害児と健常児一緒に保育されているところ、
はいはい、
そんなとこがあるんですかみたいな。で見学に行ったら、
はいはい、
本当にねあの家庭的なね普通のこう家を保育室に改造してるような保育園やったんよ。
今もあるんですか。
今もある、はい、でもその昔はね無人化保育園でね、うん、本当に狭くて、
はいはい、
でも私にとってはその家庭的な保育園がすごいしっくりきたんよね。だってお給料は少ないけど、うん、アパート代とかは出せる、ちゃんと食費とか出せるようにするから。でも向こうもね、うん、なんかもう雇う気あるよみたいな感じで言ってくれたから、ただ私ももうそこが気に入ってきたやろ、うん、いっぺんでね、うん、で、あそんなとこなんだってちゃんと生活はできるんだとか思ったら、うん、もうここにしようみたいな、密かに決めちゃって一回見学に行った時に、で本当にあの決めて大分に渡ったんですよ。そういうところから。
そうなんです
か、ね、うん、
それ中津ですか、じゃなくて、
うん、あの大分市です。
市の
大分
市、
うんうん、
へ
え、
そういう縁で
縁だったので大分に海を越えました
。その時はゆかしさんのこともまだ
全然知らんで、
うん、
うんうん、
ゆかしさんとはじゃあどうやって、
ありがとうございます、掘っていいのかなと思いながらリーダーに任せました。
ハイミハミとか、まあ、おかんもの
あ
とことは友達で知り合っちゃったから、
あ、先にヤバキそのハミさんとかと、
うん、と出会ってたんです。
あ、
たらあそこの谷じゃないですか、ゴンジョウジは、うん、で
その辺でじゃあこういう人がいるよと、
うん、こういう人がいるよって聞いて、
うんうんうん、
あなら会ってみ、会って、いやそこの時はそれまだ地味にこう農作業というかで会って、
うんうん
うんうん、私もお掃除とかこう好きやったから、うん、お寺のね、
はいはい、
徳島もお寺多いからお寺好きなんです、はいはい、元々ね、でお掃除行きますよとかみたいな。
でもその時だって大分に行ったわけじゃないですか、
うんうん、あ、だけ日曜とか休みの日に、うん、あのその舞芋の畑を手伝いに来てて、
舞芋、
あ、やばっけな、ハミとかおるところ今、
はいはいはい、
上野の
う
ち、
ん、
の、うんうん、そこに来てて、うん、そこで農作業とか手伝ってた時に、うん、ある日、あ、こんな人がおるんやけど会ってみるみたいな。
へえ、それでお寺にお掃除
行きはる、あとどんなとこ行ってみようみたいなお寺、
へ、
うん、こっから舞芋とか10分ぐらいよとか言われて、
うんうん、
そうね、お母さん嬉しかったでしょ
う。いやいやいや、その時
まだ和代さんが掃除しに来てくれて、
へ、あ、そうか、なるほどね、はあ、いや、はあ、なんか、うん、ね、徳島からっていうのだけは聞いてたけど、うん、どうやってここにたどり着いたのかなっていうのは、うん、ちょっとね、
うん、そ気になってました、
気にはなってたんですけど、ま
あ、大学のゼミの先生がね一番きっかけですね。はあ、でもつみえちゃんもまたね徳島が好きで
そうそう
びっくりした。
そうそうそうそう、ね、阿波踊りやったりとかね、
はい、
ね、うちの子徳島行ってるから、
ね、
でも何か知らないけど
徳島ちゃんも ね、
ね、すごいっすよね、
嬉しかった、すごい毎夏行くのかよって、そんなにな
かなかないっすよね、
うん、でうちの庭から家から見えるんよ阿波踊りとかで話しちゃって、
なるほど、あ、そういう感じなんですか、
うん、そんなもう阿波踊り見える通りの家なんです。
へ、
ね、あ、そうなんですね、あんな話盛り上がったね、この娘ちゃんと阿波踊りの話。
でも 寺はじゃあもうずっと徳島におる時から好き
だったんですよ。あ、そう、四国88カ所があるので、
はいはい、
だからあんな遊びがてら、あの家族のドライブはそんなとこ行ってたんですよ。
へえ、絵本とかはどの辺で出会ったんですか？
あ、絵本は母がやっぱりあの寝る前読んでくれてた思い出が、
う
ん、そこからと思う。ほんでなんかそれがすごいこう絵本でこう励まされたりとか、
うん、
ワクワクした自分の経験があるけんね、これはやっぱり他の人に とも共有したいなとかね、
うん、
うん、があると思います。
そうなんですね。うん、朗読めっちゃ素敵ですよね。
うん、なんかやっぱ、なんかやっぱ聞いてて、うん、やっぱこう家族とか、
うん、
なんかそういうところをすごく大事にされてるっていうのがすごい伝わってく、うん、なんかそれで、うん、
ね、人
そうとか、うん、家族っていうのが、うん、その自分の家族っていうだけじゃなくて、
うん、
結局それみんな、うん、私が関わる人はみんな家族ぐらいな感じの、うん、イメージであるのかなとかって思ったりとか。
そんなに広い心はない
よ。いや
でも広いですよ。
いやいや、もう
なん
ですね。
そっか、選ぶのも楽しいって言われてたんですよ。
あ、そう、選ぶがやっぱいろんな本がね、やってウキウキしてね、
でこう、
うん、
読む相手によって全然違うわけでしょ。中学生とかも読み聞かせとか、どんな本が響くんやろ
とか、そんなも自分なりに考えてね、うん、なんかこう、うん、ピンとくるんがあるんよね。朝起きた時にね、あれ思うとか思う時もあるよね。中学ではちこう
中学生
向けのあるんですか？
そう、ケイちゃんとかもね、うん、おる時行った、行ったけど、うんうん、中学生ちょっと難しいよね、うん、やっぱり小学校とは違うものって思うけど、うん、一緒の時もあるんよね。でね、なんかこうすぐ見つかる時とね、
うん、
ひらめく時と、この時期は何かなとか、時期にもよらないですか、暑い時とか冬とか、時期も合うもので、年齢も合うものとか、自分なりに考えるよね。でそんなのがね、ふうとね、朝起きた時ひらめく時もあるんよね。
あ、じゃあもう前から決めてるんじゃなくて、
うん、
もうギリギリになって決める
とか、あ、時もあるし、あ、もうだいぶ前に決まる時もあるよね、
うんうんうん、
あのいい本っていうか、あっと思う本に出会った時、
うん
うん、今度はこれにしようとかね、
うんうんうんうん、
月1やからまあ余裕があるけんね、決める期間が。
あ、なるほど、
素敵ですね。
なんかそんなんできるは幸せやなって思う。
じゃあ絵本で悩んだ時とかに相談してもいいんですか？
あ、していただけたら、
なんか絵本プレゼントしたい時とか、
あ、なるほどね、
素敵な絵本あげたいけど分かんない時とか、風
邪さんね、もしよか、うん、そう、まあ、当たるかどうか、どんな人かとかね、
あ、そっか、それいいかも ね、本当。なんかそういうコーディネートみたいなこと、個人的になんかこう相談に乗りますよみたいなこと
っていう、そんな恐れることしたことないけど、うん、あれ、スミエちゃんとかの相談してくれたことなかったっけ？実際違ったんかな、誰か一人言われた時にどんなタイプかとか言ってね、
うん、
虫好きでどうとか言って言われたら、それの合うようなね、ちょっと、
うんうん、
一回だけあるかな。
あ、でもそれいいかもしれないですよ。
嬉
しいですよ。
他にもでもいい
と思う。いや、でもだってわからないから、それを絵本、ま、マスターって言ったらあれかもしれないけど、絵本の
聞き人は恥ずかしい、いっぱいおるから
。そう、でも絵本のね、すごいよく分かってらっしゃる方に、こう、これでこういうのいいんじゃないって言われたら、あ、なんかそれはありがたいかなとかって思いますけどね。
私、ヤバ系の素敵なとこやなと思って、なんかこう、カンタロ君とか文学詳しいじゃないですか、文学でってなんか、ジェスミンさん、これが好きやったらこれも絶対好きですよとか教えてくれるし、
はいはい、
音楽やったらこのジャンルはめっちゃこの人が詳しいとか、
う
ん、みんなこうちょっと深掘りしてる人たちがいるから、
う、ね、
もうすごい、なんか迷ったらこの人みたいなのが、どんなジャンルもあって、なんて恵まれた。
そう、その中で例えば和代さんは、うん、あ、じゃあ絵本のことだったら和代さん聞いたらいいなとかっていう風に、
うん、
なったら、
うん、当たればいいけどね。それがまた実際大手ないから当たらんこともあるかもしれない
ですね。でもそれは全然いいんじゃないですか、
う
ん、
ね、嬉しいですよね、うん、こう小さいコミュニティでそういうちっちゃい専門家たちがいるので、心強いで楽しいもん、
う
ん、
え、じゃあ例えば、じゃあ僕にうちに合う絵本を選んでくださいって言ったら選んでもらえるってことです
よね。あの、ひろたけさんに合う、
うん、
うん、選びきるかな
気になるそれ。
でもね、あの、今日実はね、和代さんが本を読んでくれるって言っていう話になってて、で今は 僕に合うやつって言ったんだけど、実はなんかね、あの、豆だけコーヒーに合う、
うん、
合うっていうか、
選んだ時に、うん、あ、豆だけで 合うなと思って豆たけに、
うん、っていう風に言ってくる。あ、なるほど。あ、だからさっきの話してくれたから、あ、そうかそうかと思って、はい、だからそういう風に流れて
早速叶いますね。
早速叶う、うん、なんか読んでいただいたら嬉しいなとか
って思うんですけど、コーディネート、
はい、じゃあ、あ
の、まさか今日は生で聞けるなんて、
そう、さん
ありがとうございます、
はい、今日なかなか珍しいパターンで一冊読んでいただいて、
ね、こうメガネかけたら見えるかな、
見えます、はい、
いいかな、ちょっと待ってよ、字を、はい、字が見えるか、
みんなが絵のあれが見えるのが残念ですけどね。
そうやね、今ね、絵はほのぼのしとったからね、
また後でパシャッと撮ります、
ね、うん、
はい、
できると思います、はい、字も、はい、
じゃあお願いします。
モカと魔法のコーヒー、トネリエ。いやあ、また会えたね。おかえり、魔法の世界へ。君のためにとっておきのコーヒーをごちそうするよ。なかなかベッドから出られない朝は、香ばしいエスプレッソをどうぞ。サクサクのクロワッサンの中はクリームがたっぷり。今日も一日君が元気に過ごせますように。柔らかな日差し、爽やかな風、澄み渡った空。こんな日はコーヒーシェイクを片手に出かけよう。さあ、行ってらっしゃい。何かに行き詰まった時には、アメリカンコーヒーがおすすめ。お気に入りの音楽をかけてリラックスしよう。こうやって何にも考えない時間があってもいいじゃない？ね。誰かに大切な気持ちを伝えたいときは、優しい味のカプチーノ。クッキーを一口食べて心がほどけるのをゆっくり待とう。何があっても僕は君の味方だよ。昼下がり、うとうとしてきたら、カフェマキアートを飲んでみて。そっと目を閉じて、とびっきり素敵なことを想像しよう。叶いそうにないことも、思い描くだけで楽しいよね。3時のおやつは僕の家においでよ。モカポットで入れた特製のコーヒーと手作りのジャムタルトを召し上がれ。何事にもひたむきな君へ、ささやかなプレゼント。泣きたいときは我慢しないでね。カフェラテのミルクがふわっと包み込んでくれるから。君は一人ぼっちじゃないよ。進む道がわからなくなったらスパイスコーヒーを飲みにおいで。迷ってしまわないようにバルには明かりを灯しておくね。僕はいつもここで待っているよ。苦い思い出は甘いホットチョコレートの中で溶かしちゃおう。いつかそんなこともあったねと笑える日が来るかもしれない。それまでは僕がお鍋の底にしまっておくね。僕の大好きな君へ、今日も一日お疲れ様でした。温かいミルクにお砂糖をたっぷり入れてほっと一息つこう。今晩もいい夢が見られますように。おやすみなさい。 豆たけさん思い出、なんか思ってしまって、
素晴らしいです、
ね、あったかいですね、
うん、なんかね、かけてホッとする、ここもホッとするしね、
言葉もちょっとじわっと、
うん、いやでも和代さんが読んでくれたからかもしれないけど、
うん、染み込みました
コーヒーをこうなんか飲みたくなるっていうか、なんか俺思ったのは、うん、やっぱこういう時はこういうコーヒー、うん、こういう気持ちの時は、うん、とかこういう場面にはこうだよっていうのを、うん、まあコーヒーでそうやってしてくれてるけども、うん、それをなんかあの別のことに置き換えていろんなこと考えられるなとかと思って、うん、なんかこうじんわり、
うん、
じんわりしたなとか
って、じんわりした、温まりました、う
ん、ちょっとあんまり上手に読む練習しなかった
です。ありがとうございます。朗読パワーも大きかったですよ ね、 そうね、このじんわりきちゃうのは、うん、
まあ、コーヒーを飲みながらこう今お送りしてる感じですけど、うん、
ま
うん、なんかね、いいね、これはいい、
いい、すごい癒されちゃいます。
このパターンはなかなかいい、これもうなんかやっていこうかな、これ
ね、定期的
に。なんかこの絵本あった時に思ったんよ、
うん、うん、これはこれはこう降りてきたんですか。
いや、これね、あの図書館で、うん、あ、かわいい絵本やな、カフェのかなと思って、
うんうん、
でこう開けていけたら、うん、今度豆竹さんにどこ行くっていう気持ちとか、
うん、
あ、言われちょっとあったんやけど、ふっとふっと来るよね、あ、これ豆竹コーヒーで読んだら合いそうとかね、なんかこうひらめいた。
そうだから、さっきのやっぱりこう、こういう時はこれがいいんじゃないかっていう風のがやっぱ降りてくるっていうか、そういう考えが浮かぶっていうことは、やっぱりこうね、なんか相談した時に、
そう、
こういう時はどうしたらいいですかっていうのが、さっきは絵本で言ってくれたけど、もしかしたらこう和代さんに相談したら、うん、こういう時はこうしたらいいんじゃねって言ってくれそうな気がして、
それはできないと思う
ね。うん、でもなんかそんな感じの、
うん、
がちょっとしたな、なんか。
それはできないと思う。
ちょっと自分はできちゃったわ、うん。癒される、うん、定期的に聞きたいです。
ありがとうございます。
和代さんの朗読癒されます。
そのほら、今イベントをね、
はい、
例えばその。ゴンジョージさんでいっぱいやってるわけじゃないですか、
はい、
だけどその自分のイベントっていうことはないですもんね。
あ、そうね、この頃ちょっとし始めたけんね。
あ、そうそう、
アルモンデクラブでちょっとね、うんうんうん、自分がお話読んだり歌わせてもらったり、
それをゴンジョージでっていうことはしないんですよね。
あ、そうか、ゴンジョージはそうやね、年末ちょっと友達が集まった時にはしてます、うん、この頃。
要は例えば、まあ、もうあの私の朗読オンステージみたいなことはないですもんね。あ、
そうなん
です
ね、しきらん。
まあでもそれを例えばアルモンデとかでもね、あのちょっとずつやっていっていただけたらいいかなとかって思います
ね。
この間のチェロのライブの時の、
あ、そう、
あの何でしたっけ、あの時に朗読してくれたの、
あのしたかな、
はい、
朗読もして、
うん、
あの宮沢賢治の赤い目玉のサソリの、ね、
すごい歌
手、ありがとうございます、う
ん、そんな機会がどんどん増えていったらいいよね、うん、とか
って、やっぱ聞くって違います。私多分図書館でこれ見ても
そうなの
よ、あ、可愛いじゃん、
そうな
の、でなんかパチって閉めて、なんかやっぱ読んでもらわないと
閉めたくない
心に、
うん、そう、やってもらいたいみたいなね、なんか自分で、だから最近本当思うんですけど、なんかまあ絵本じゃないけど、本開くとなんかあんまり入ってこないんですよね。
私たち心が枯れてるんですかね。ちょっとすぐに締め込まない。
もう自分だけじゃダメだなってパタってこう置いちゃうんだけど、だけどなんか読んでいただいたりとかすると、うん、なんかこうすんなり入ってきて、なんか自分の気持ちもこうやってこうなんか感想とかも表現できたりとかするんですよね。なんかそういう機会をいっぱいなんか作っていただく、
はい、
なんかね、ある
ってい
う
か、伝えてくれたらもう張り切ります。
張り切ってください。もう
張り切ってこういう機会をね、
こんなに違うんやと思って、自分で手に取るのと読んでもらうのって、
うん、同じ本でもね、自分で取ってパタってするのと、
そう、2、3ページ、うんうんうん、分かったみたいな感じになる。
もう、ありがとうございます。
分かってない、
読ませていただきまして、
いや、ありがとうございます。
は
い、これね、すごいいい、良かったんで、あの次回も やっちゃおうかなとかって思います。
いいんじゃないですか、ぜひともよろしくお願いします。
なので、次回の本もちょっともう一回あの検討して、また次も読んでいただこうと思いますが、今日はじゃあとりあえずこんな感じにして、
はい、
ゴンジョージさんからお知らせが、
はい、じゃあお知らせ2つさせていただきます、はいはい、ギリギリになりましたけど、はい、10月25日の金曜日、ゴンジョージ寄せ落語があります。 19時からあります。機動船は1500円です。はい、それとあまだ申し込み大丈夫です。はい、それからちょっとすぐ後ですけど、10月27日の日曜日、宮崎陽子さんのコンサート、この方はショパンコンクールアジア大会でこの前の2月銀賞を取られた方で、大分合同にもあの報道されました。でずっとお付き合いも長くて7、8年になるんですけれど、あの教えるだけじゃなくて自分も弾けるピアニストでずっとありたいって言ってチャレンジをし続けてる姿が素敵だなと思っています。10月27日のこれは2時から始まります。こちらもまだ予約 OK ですので、よろしくお願いします。
はいはい、ありがとうございます。なんかもうめちゃくちゃ宣伝っぽい宣伝だったよね。もう聞きやすくてなんか
安心の、もう、ね、もう楽も私、ね、毎年楽しみにして てくるよって、ね、もう大好き、もうステージ作りから手伝いたいぐらい、
もうなんか今年こそはもうなんか今までなんかなかなか、
本当ね、
そう、
時間的になかなか難しいの。
今度
行きます。予約くれち
ゃう。あ、そうなんだ。私も行きますから。もう喜ん
でなかったです。
楽しい。
ありがとうございます。
まだ大丈夫ですか？
はい、大丈夫。もうちゃんと広田君言えてますよ、名前。
まだ行きたいっていう人は、
はいはい、
和代さんに直接言ったらいいですか？
はいはい。ゴンジョジでもいいですし。はい。
まあ、うちに連絡くれれば、和代さんに。
あ、はいはい。
っていう感じでもいいです
ね。はい、いいです。
はい。なので、まだ大丈夫と。
は
い。で、ピアノコンサートの方も、まだまだぜひ。
大丈夫。ということなので
、はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ近い近々のイベントでしたけども、
はい、
はいはい、そういうことで、じゃあ今日はこの辺りにして、次回も引き続きあの和代さんのお話を聞いていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。
お願いします、
はい、では今日はこの辺りにしたいと思います。では皆さん、さよなら。
さよなら。
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を、豆たけコーヒーの提供でお送りしました。